あこれ。
では、考察を行っていきます。今回のタイトル。純粋にタイトルつけたところですね。うん、辛口なんですけど。
はい。
茶番と。
茶番、
うん、じゃあいきますよ。まずは、これね、3年の時を待ち、海外へと、いうことで、ほんとずっと国内やったんですよね。
そうです、3年間もね。関さん大変でしたね。
やっぱり国内ってなっちゃうと、ちょっと盛り上がらないです
ね。まあもはや都市伝説じゃなくなってましたもんね。
情報番組になって。
そうそうそう。あれはもう致し方ないところなんでしょうね。
オープニングで3年の時を待ち、海外へ、そしてイルミナティ。
いまだにイルミナティの意味が私は分かってないですけどね。
テンプル騎士団。そしてロスチャイルド系、新世界秩序、ユニバーサルオーダー、宇宙共通意識と、てんこ盛りでしょ。
てんこ盛りですね。
そして、ここからはですね、ムービーになりますね。
うん、
まあ、いわゆるあれなんですけど。
あれなんですね。
一応聞いていただきましょう。
はい。
レディー、ゴー。
信じるか信じないか、あなた次第。
やっぱあなた次第だったんですね。
完璧でしたね。
パーフェクト。
何の疑いようもない。
疑いようもない。
まあ、ここであなた次第ですということなんで、やはり我々の考察をね、ご覧になられていないのかなって。
あえてでしょ。
見てるんだけど、こうやり続けてる。
そうです。
振り切ってる。
振り切って。合わせてくれるんです。
そうなんですかね。でも、ある日、突然、あなた次第ですとか言い出したら、あ、関さん、一緒に見たねって。
あなた次第です。でもちゃんと言えますよね。
一応これノミネートですね。
はい。
毎回ですけど、
毎回。
あなた次第はノミネート。
強烈すぎるんだよな、これが。
次いきます。エネルギーの転換による世界の変化。
あ、ビル。
あれなんですか。
あれほらフクロウの形してるんですよね。
これ何なんですか。
知らない。何のビルこれ。
いやーどうも勝手にフクロウっぽいねみたいな感じなんでしょ。
そうそうそう。
これはちょっと何こじつけなのかなみたいな。
まあ、こじつけと言われればこじつけなんでしょうね。
ではいきます。
はい。
ここちょっと映像見ていただきますよ。
うん。
いきますよ。
うん。
レディーゴ
ー。汚いイギリス、久しぶりの海外ロケですけど、今回はマジでヤバいから、ヤバいから。
どうでした。
え、どこが全くわからない。
わからなかった、
はい、
ここね、
はい、
今回はマジでヤバいからって言われましたね、
はい、
これね、僕がこういう立場であれば、
はい、
今回もマジでヤバいからって。
あ、前回もやばかったけど、今回はもうほんとやばい。
前はマジじゃなかったっていうか。
あの、あれなんですよ。ネクストワンなんですよ。次の作品が一番いい作品。
あれですよね。
はい。
これは本物ですよねって。
あ、ありましたね。
あれも、突き詰めていくと、今までどんだけ偽物をつかまされてたんだっていう感じだったでしょ。
確かにね。
で、これも、今回はマジでやばいからって。ここなんですよ、タイトルで。茶番
で。それでね、あ、もう分かってたんだけどっていう。あ、なるほど。
なんか今までね、そんなにやばくなかったよね。
ああ。まあ、うすうすは思ってましたよ、私も。うすうすはそれは思ってましたよ。そんなやばくねえなっていう。思ってましたけど、
うんうんうん、
やっぱこう、関さんもどんどん突き詰めていくと、あ、ちょっと待って。やばいやん、これ。なったんじゃないですか。だから、今回はマジでやばいってなったんです
。あ、次です。宇宙新時代に重要な組織。それが、MI6。MI6 っていうのは、イギリス情報局秘密情報部。国外における政治、経済、軍事的秘密情報の工作が任務だと。うん、そして、特徴的な MI6 本部のデザイン。建物のね、
形が。
形状のルーツは、マヤのピラミッドだと。
絶対違う。
マヤのピラミッドは、二重構造になってて、宇宙と交信する内部のピラミッドが存在すると。
はい。
で、そのマヤをルーツとする MI6。今の三段論文ですよ。
うん、
マヤのピラミッドを模しているから、宇宙とつながっていることを表しているという。
なるほどなるほど。
暴論じゃないですか。
いや、まあまあまあ、もともと暴論です
よ。中はね、二重構造になってて、宇宙とつながっているという説教は語るなんですけど、ちゃんとテロップはね、宇宙とつながっているのか。
ああ、個人の感想です。
でね、ここちょっと映像を見ていただきたいんですけど、マヤのピラミッドの内部での関さんのリアクション。
ほう、
親戚のおっさんのリアクションです。注目いただきたいです。レディーゴー。
奥にあるのがこれが赤い部屋。まあ王様があそこに座ってたんですね。ああ、これ。
確かに。
どうですか。
はあ、これ。ああ、確かにね。親近感がね。
うん、 な、これ。結構これ強くない
ですか？これ強いですね。
ね。
でも私がこれを見ても、うん、はあ、これはってなると思う。なんでこんなデザインにしたんやろうとか、いろいろ思うところはあるから、はあ、これはってはなりますね。確かに。
感情移入できると。
できます、
うん。はい。ありがとうございます。はい。そしてここですね。
うん、
アステカカレンダー。
おお。
ここがですね、今回の山場かもしれませんね。
うん、
これも2012年に、
はい、
原住民とのこのやりとり、
うんうんうん、
情報量結構多すぎなんですよ。
うーん、
まずはご覧いただきたい。
はい。
いきますよ。レディー、ゴー。
第5の時代が終焉を迎え、新時代、つまり第6の時代が訪れます。それは我々にとって非常に素晴らしいことです、
はい、ということで、まず声がダリル・アンカ。
確かに。
そしてこの原住民がジャッキー・チェン、
はい、本当だ。でいやいや本当だっておかしい。
このジャッキー・チェンが演じるアクターの名前が、
はい、
アクター。
アクター。これどうなんですか。
これなんかやってますよね。
本当っすか。
裏テーマでジャッキー・チェーンがアクターっていう、
ね、アクターっていうそういう裏がある
んです。多分これメキシコのモニタリングかなんかで、
うん、本当っすか。
そしてこの方ね、
うん、
元 MI6 情報部員のマシュー・ダン、
うん、
初見の対談で、うん、信じられない言葉を吐く関明夫、
うん、
いきます。
はい、ナイスミジュー。
Hello, nice to meet you, Mr. Seki.
はい。
初見で押す。やってくれますね、関さん。
関さん、よくこんな感じになるじゃないですか。おーって言いながら、こんにちはっすみたいなのをギュッてしたから、おーっす。まあ、それでしょ。
一応これノミネートね。押す。
これ、このおっさんところにハテナつけとってください
。ここね、
うん。
スパイ活動っていうのは、
うん、
情報を取るだけじゃなくて、情報をコントロールすることもできるんですか。私たちは、それを、フォルスインフォメーションと呼んでいます。うん、意図的に誤った情報を流し、うん、その結果何かが起こるように仕向けるのです、
うん、
でここで関さんが、
うん、
じゃあそういうふうに仕向けられるんやったら、うん、戦争をコントロールできるのか、
うん、
それに対しての半信半疑な関明夫、
うん、
いきます。
戦争をコントロールできるってことですよね。
So, yes.
そうです。意図的な情報コントロールで戦争を引き起こすこともできますし、もしくは戦争を止めることもできるのです。
あ半信半疑でしょ。
いや、これ半信半疑じゃないですやっぱりそうか。
次いきます、
うん、
イギリスは宇宙人の情報とかは持っているんですか。
うん、確信つきますね。
これについてはコメントできません、
うん、
近い将来もっと情報が明らかになってくるでしょう。ここね、
あ、配達ね。
スラムダンクを彷彿とさる、
ああ
桜木とルカ
ー
張りの、
おーパチーン、
パーン、世界が終わるまでは、まさに、
ね、
うん、ということで現代の戦争は情報操作で勃発。
第一次世界大戦の頃からそうです
敵国内部での世論誘導がデモという形で現れる。本当なんですか。
これも普通一般論です。
敵国の内部に入ってって、
そうそうそう、
デモを起こして
あるじゃないですか、いくらでも。日本でも、
あ、それは外国の人が入ってきて、
そうそうそう、いやそうですよ。
そうなんだ。
そうですよ。
それ
各国ありますよ。
それはデモになって
る。そうそうそうそう。
じゃあ日本人としてはコントロールされてる感じ。
まあまあまあ、そうね、
乗せられてる、
乗せられてる人もいるでしょ
うね。
まあ、日本の場合はね、メディアとかもまあ多分関係あるだろうから、うん、さらに乗せやすいんじゃないですか。
はあ、そしてここ、思考変化させる兵器も存在するのか、ね、
まあ、
ね、具体的に関さんは、外部から一定の周波数を脳に当て続けて、
うん、
民衆の思考変化させることも可能な時代。これ本当ですか。
まあ物理的には可能でしょうね。周波数っていうともう何でもありじゃないですか。音波なのか電波なのか何か分かりませんけど、それによってその動物の行動は変わりますよ、簡単に。だからもう技術的なことだけ言えばそれは可能でしょうねみたいな。まあ、存在すると思いますよ、思考を変化させる兵器自体は。だって旧ソビエトとかドイツとかいくらでもやってるでしょ、うんうん、だから存在するかどうかって聞かれればありますよって話です、
うん、
それ使い物になるかって言ってまた話別ですけどね、うん
うんうん、それではここでね、ユニバーサルオーダー、宇宙時代の幕開けとともに、うん、宇宙の秩序、ユニバーサルオーダーという新しい価値観が生まれてくる。ここもちょっといやらしい感じなんですよ、
うん、
ちょっとこう聞いてください、
うん、
レディーゴー。
宇宙共通意識っていう新しい教育がもうすでに各地で始まっていくからね。
わかりました。
もうすでにって言ってるのに始まっていくからね。
そう、うん、今から始まるよっていううちじゃないですか。
うん、うん、
そうそう、それをあたかももう始まってるかのように
も、ああね、もうすでにって言ってるからね。
そう、なんだこのさも進行形かのような煽り。
確かにこれ意図的にやってるんだとしたらすごいですね。
だけ要注視して聞かんと、
うん、
もう始まっとるんだなって
思っちゃいますね。
うん、怖で、ここで先のユニバーサルオーダーの概要をさらって言われてます。いきます、流れでいきましょう、
うん、
宇宙共通意識っていう新しい教育がもうすでに各地で始まっていくからね。宇宙人がいるとかいないとかじゃなくて、そもそも我々は宇宙で生まれた生命体っていうことが共通の認識になっていくから。
これはもうあれでしょ、人類が地球で生まれたんじゃないよっつってるんでしょ。
そういうことなのかね。
まあそのそこに秩序があるかどうかって言われるとちょっと難しいかもわかんないけど、でも可能性だけ言えばですよ、ほら銀河系全部同じ遺伝子かもしれない、
うんうん、
あれも可能性として全然あり得るじゃないですか。ぶっちゃけ月の中がどうだみたいなのも、うんうん、もう絶対違うと言えないっていう世界じゃないですか。それぐらいの可能性はまだあるって考えると、もうこれぐらい言ってもいいんじゃないですか。
ここで世界を裏で操るロスチャイルド一族。
宇宙とロスチャイルドも関係があるってことなんですかね。
関係ないね。
関係ないんですか。ちょっとよく分からなくなってきたな、
う
ん、
ということで、まあ、オープニングちょっと言ってたじゃないですか、
はい、
幅広いっていうかてんこ盛りでしょ。
ああ、うん、確かに
もうあっちゃこっちゃなんです
よ。あっちゃこっちゃ、ね、点と点が
散らばったそしてここ、日本円が消失する。そして日本とイギリスの通貨が統合されていく。
へえ。
で、日英同盟が復活するかもよって。
どういう理由で同盟を組むんですか。
理由は、日本はもうイルミナティの息がかかっとると。
うん。
だから従うしかないみたいな、そんな感じ
です。ああね。
そしてこっからですね。ロスチャイルド家のルーツ。
うん。
ロスチャイルドが受け継ぐ D の意思。うん。日米関係。その裏にイギリスが存在。
うん。
日本はすでにイルミナティの支配下、
うん、
ここね、日本の国会議事堂が、
国会議事堂がフクロウっちゅうんでしょ。
そう、
そこかい俺ここかと思ったよみたいな丸いところが目なのかと思ったら、うん、全然違ったよ。これはちょっとどうなんすか、
ね、でもこれ書いたもん勝ちやん。本当ね、書こうと思ったら何でも書けるわけで、
うん、
僕思ったのは、うん、これはね、うん、ロードランナーです。
あ、ロードランナーの方がいい ね、
ロードランナーの敵ね。
はいはいはい。か、まあ、ボンバーマンか。
ボンバーマンだ。もしくは、ウォーリー。
ああ、確かに、
うん。で、これが、アメリカの国会議事堂。
うん。
これが、まあ、こんな感じの袋だと。
え、形が違うもん。
ね。僕はこれどっちか言うと、
うん、
ウータン？
ウータンがなんかわからんけど、ウータンですね。
うん、ウータンですよ。
ウータンや。
うん、もしくは、
うんうん、
ミツウロコ？
誰か分からんの持ってくるのやめてください、これ。
蜜ろこご存じないですか。
知らないです。
蜜。
分かんない。
蜜ろこ。
分かんない。
蜜ろこ。
とにかく、これはちょっとね、さすがに都市伝説でももうちょっとやろうよっていう感じはしましたけどね。
そしてここ。MI6 本部。これも上から見ると、
うん、
フクロウなんだっていうね。
そこかもうさすがにちょっとこれは失敗したんじゃないですか、
ね、これこそね、もう本当書いたもん勝ちっていう
か、書いたもん勝ちだけど、これちょっとやらん方が良かったと思う、うん、
僕はこれ、
うん、
ドクロベ
ですね。あーね、
お仕置きだべ、
お仕置きだべ、うん、
というくらいから、うん、必然の日英同盟復活、
うん、
で、アメリカ合衆国が崩壊すると。どうなるかっていうと、独立したニューヨーク、ニューヨークが独立する。
お
ー、それとイギリスが同盟を組んで、それに日本も加わるみたいな。
ええー、
日本、イギリス、ニューヨーク。
これはすごい大胆予測ですね。え、そんなこと許されるんですか。いや、ちょっとアメリカの法律はちょっとわかんないですけど、日本の場合も相当な重罪ですよね。独立したりしたら。
うんうん、そして
ですね。いきなりですか。なんでファラオが。
急に、
やけど、急に来た。
日本とイギリスとニューヨークが同盟を組む。
はい。
そして、ファラオが蘇ると。
はぁ、今回ちょっと相当ですね。
僕ってはぁってなるじゃん、
はい、
もう当然なるって分かってるからか、うん、関さんが、うん、今は意味なんて分からなくていい、このことだけ覚えとって、
今意味分からんでいいと、
うん、予想もつかないです
ね予想もつかない。
ファラオが蘇る、
ファラオ時代も全然違うしね、場所も全然違いますもんね。
それ言ったらさっきのね、うん、ジャック・D・モレーの意識が蘇るとか言ってたじゃないですか、
うん、おお、確かにファラオも、
ファラオも蘇る、
だいぶ頑張りましたね、うん、なんかこの作りとしては、うん、まあでもこれぐらいでないとね、
そう
逆にね、でも信じられないですね、ニューヨークが独立して日本とイギリスと三国同盟、じゃあ敵がいりますよね、どこが敵になるんですか、
ファラオ
ちょっと待って、ファラオが敵で、これがいつ起こるんですか、ニューヨークに
ファラオが蘇る、
すげえ、これはちょっと面白そうですね。
さあ来ましたね、最後のくらいです、最後の信じるか信じないか、
うん、ちょっとよく聞いておこう、
いきますよ、ペリー行こう、
信じるか信じないかはあなた次第です、
確かにここは間違いなく結構ぶっ飛んでましたね今回、これもう本当実体験できそうなというか、う、ね、近い感じ、ファラオが蘇る流れにどうなるかちょっと分かりませんけど、
うん、ということで最後に、うん、この旅の中での優勝、
優勝
決めていただきたいと思います、
はい、
とりあえずご覧いただきたいと
思います、はい、
前のピラミッドの内部での親戚のおっさんのリアクション、
うん、
いきます、
うん、
奥にあるのがこれが赤い手が、まあ王様があそこに座ってた、
まあまあ面白い
です
よ、
うん、
おなるほどなるほど、はあこれ昭和の反応ですよね、
うん、
あれね、これ
これジャキーチェンの亀尾出演、声がダリルアンカ、
うん、
アクターの名がアクター、アクター
第5の時代が終焉を迎え、新時代、つまり第6の時代が訪れます
なるほど、そうやって見るとおもろいですね、うん、
そして最後これ、元 MI6 諜報部員マシュー・ダンシュとの初見の対談で信じられない言葉を吐く関明、うん、
はい、ナイスミジュー、
Hello, nice to meet you, Mr. Saki.
オスカ、
オスカ、
ジャッキー・チェンの亀尾出演か、
ああ
、こりゃ、
まあ、あなた次第ですとかとちょっとどうしても比べてしまうんですよね、
一応あなた次第もノミネートはされてますよ、
あ、されてるのはされてるんですね、
うん、
まあでも一応まあその殿堂入りだもんなバーコリアと
ジャッキーチェンの亀出演と、
うん、
ボス、
まあ、一番笑ったのはハーコリアじゃハーコリアなんですけどね、行きましょうか、
行きましょうかね、
はい、まあこの赤いそのタイガーに免じて、
ジャガーね、
ジャガーに免じて
ということでこれ優勝作品とさせていただくんですが、
うん、
何チッペ、
何チッペ、
うん、
この前何歩ぐらいでしたっけ、500ぐらいでしたっけ、
いやそんなにやってないんだ
っけ、50ぐらいでしたっけ、
うん、100とか50とか
10 10チッペです、
10チッペね、
はい、
はい、ということで優勝は、
はい、
関さんの前のピラミッドの内部でのリアクションが親戚のおっさんのリアクションだという、
はい、
このハーコリャ、
ハーコリャで
これでね、
はい、
10チッペ、
10チッペ
進呈させていただきます、
うん、
関さんおめでとうございました、
おめでとうございます、
ということで、うん、以上でね2022年冬の、ね、うん、やりすぎ都市伝説の関さんパート、都市伝説外伝の考察とさせていただきます、
今回の優勝は赤いジャガーと
次第です。